聖書を朗読いたします。訓聴を与えられている箇所はマタイの福音書5章27節から30節、マタイの福音書5章27節から30節、新約聖書新改訳では8ページになります。お読みいたします。マタイの福音書5章27節、勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに勧誘を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのです。勧誘してはならないと題して清方孝牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。今朝もイエス・キリストがなされた山の上での説教、山上の説教をですね、見てまいります。今日のところを、お読みしてもですね、そんなとですね言いたくなるような思いをですね持つ方々もいらっしゃいますけれども、改めてこの聖書の言葉を見てまいります。聖書にはこのように、勧誘してはならないと命じられています。でもこの戒めを聞いて人々は今時何をと思われたり、あるいは気にも留めない、そんなこともあるかもしれません。確かに今の時代、この時代はそういった性的な罪もあふれていますし、当たり前という人々も多いかと思います。ですがイエス・キリストがここで語られたこの御言葉をですね、また改めてこう見てまいります。イエス・キリストはこの三条の説教でこのことを厳しく語られました。まず一つは勧誘してはならないということがあります。このところで勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いていますとあります。あなた方は聞いていますというこの言葉の言い方は前にも触れましたけれども、勧誘ということについても人々はよく聞いていたし知っていたというわけです。この勧誘ということについてですが、ここでは勧誘してはならないということをあなた方は聞いています。これは十戒の中に明確に語られていたことでした。ユダヤの人々はそれこそ子供の頃から十戒をですね、教えられていましたので、この戒めについてはよく聞いているところであり、もう十分に知っているというところでした。十戒においては、あの出エジプト記において勧誘してはならないとはっきりあります。ですが勧誘とは一体どういうことなのかなとなります。聖書で勧誘という時には、これは主としてはすでに結婚している人が他の人との性的な関係を持つことであるわけですね。聖書はこんな言葉もありますが、人が他人の妻と勧誘したなら、すなわち自分の隣人の妻と勧誘したなら、その勧誘した男も女も必ず殺されなければならない。そんな言葉がレビ記にもあります。このように言いますと、じゃあ未婚の人の場合は関係ないのか、あるいは勧誘ではないのかとなりそうですけれども、あるいは罪ではないのかとなりそうですが、そうではないわけですね。未婚の人の性的な関係について多くは聖書では、新約聖書では、不貧困という言葉で多く表されております。やはり、性的な罪であるわけですね。ですから未婚だから関係ない言葉ということではないわけです。それはそのような性的な関係は結婚というですね、中において許されていることだからであるわけです。ですからこの勧誘してはならないという戒めは、この不貧困とともにですね、既婚者未婚者を問わずに 当てはめられている、まあ、性的な罪であるわけですね。でもなぜこの姦淫してはならないと言われたんだろうかとあります。その理由としてはやはり結婚により結ばれた関係をそれは壊すことになるからでした。結婚について聖書は語ります。それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると創世記にあります。結婚により一つとされているのにですね、その関係をその姦淫は壊すことになるからということにあります。また結婚の制約においても、まあ、結婚式をされた方々はそれぞれ覚えていらっしゃると思いますが、制約にはこうありました。あなたはこの姉妹と結婚し神の定めに従って夫婦となろうとしています。あなたは神の教えに従ってその健やかな時も病む時も常にこれを愛しこれを敬いこれを慰めこれを助けてその命の限り固く節操を守ることを誓いますかと問われます。そして誓いますと答えたわけです。ですからこの姦淫の罪を犯すならこの関係をそれは壊し制約に背くことにもなるわけです。姦淫してはならない、そういう面では大切な戒めでした。次にはここでこの情欲を抱いてはならないとあります。イエス・キリストはしかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのですとあります。確かに人々は姦淫してはならないと教えられていました。でも人々は思うわけです。この姦淫をしてはならないという教えを、まあ、単なる体による行いとのみ見ていたわけですね。ですから思います。心の中においてはどのように思うともですね、それが行いとなって現れなければ良いじゃないか、セーフだと考えることもありました。これに対しては先に、殺してはならないというところでも見ましたが、そこでは殺してはならないということから実際に手をかけていないとしても心の中において憎しみあるいは恨むことも同じ罪であると言われました。それと同じであり実際に行いとなっていなければ良いということでは決してないわけです。まあこんなことは私たちもあります。自分は実際に人に手をかけたりしていない、姦淫の行いもしていないから自分は潔白であり正しいものであると考えたりもします。ですがイエス・キリストはそうではないというわけですね。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのですとあります。恨みとあるいは憎しみと同じく心の中の情欲も姦淫の罪であるというわけですね。情欲を抱いて異性を見ることは同じく罪であるというわけです。まあ、このように言われるとそれこそいや身も蓋もない困ってしまうとなるかもしれません。そしてまたじゃあ性欲そのものが罪なのかとさえなるわけですが、これについても、まあ、正しく見ておかなければならないわけですね。情欲を抱いて見るものはとはどんな意味なのかとなります。この情欲ということが人間が生まれながらに神から与えられているこのその自然な欲、自然な性欲ということではないわけですね。生ける私たち人間に神は大切な基本的な欲求を与えておられました。創造の初めからですが、それこそ食欲あるいは睡眠欲また性欲とも言われます。これがなければ人は生きてはいけませんし、またその子孫を残すということもできないわけです。神は人間を創造された時に言われました。神は人を創造し男と女に彼らを創造された。 神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地に満ちよ、地を従え、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよと申されました。神は人を男と女に創造されて、産めよ増えよ地を満たせと言われたわけです。ですから人がそれこそ食欲や睡眠欲と同じように性欲を抱いたからということで罪を犯しているということではないわけです。神は人にそのような欲を与え、そしてまた結婚を定められたわけです。じゃあ情欲とは一体何だろうかともなります。この情欲というのは自然に、それこそ与えられた性欲ではなく、先に見た会員の思いを持って見る罪の思いであるわけですね。そしてイエス・キリストは、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのですとあります。まあそのような罪の思いを持って見ることであるわけですが、でもなぜ情欲を持って相手を見ること、また心に抱くことが罪を犯していると言われるんだろうか。まあ、そこにはさまざまな面がありますが、一つはやはり情欲を抱いて相手を見るとき、それはさらにですね、欲がはらんで実際の行いとなり得るという危険があります。心に抱く憎しみや恨みが罪を温めるようにして心の中でどんどん膨らんで、やがてコントロールができなくなって実際の暴力ともなります。それと同じように情欲をはらんでいるとコントロールしない、そしてきっかけがあるとですね、実際の行いとなって現れてもくるからでした。またもう一つはやはり、実際の行為となっていなくても、行いとなっていなくても、心において結婚の定めを破り、その制約に背くこととなっているからでもあるわけです。その意味ですでに寛容を犯しているとまで厳しく言われます。まあ、このように表現されることもありますが、人は目でも心でも寛容を犯してはならない、まあ、そんな厳しい言葉もあります。この寛容してはならないという戒めは、言葉としてはここで男たちへの言葉として語られています。でもちろんこれは男性だけではなく、同じように女性への言葉でもあるわけですね。男女ともに当てはまることでした。ただここでは男が代表として言われているだけであるわけですね。聖書には実際会員の場で捕らえられた女性も出てきますし、預言者のホセアは会員の妻についても語っております。また先にも触れましたが、このことは未婚の結婚していない男女にももちろん当てはまるわけです。寛淫と不貧乏ともにでした。聖書はこうも言いますが、みだらな行いを避けなさい、またみだらな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい、あるいは自制することができないなら結婚しなさい、欲情に燃えるより結婚する方が良いのですとあります。もちろん結婚が全てではないわけです。実際使徒パウロは、彼はですね、その自制できる人でもあり、そしてその宣教の働きに専念する人でもあったわけですね。ある面、独り身だったからこそ全世界にそれこそいろんな束縛もなく宣教活動をすることができましたし、そのような独身の賜物も与えられていたわけですね。まあ、ですからこの寛容してはならないという言葉は男性のものだけではなく、全ての人へのものでもあるということもあります。そして三つ目には、寛容を避けるということがあります。このところで、もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても、全身がゲヘナに投げ込まれる方が良いのですとあります。 このゲヘナについては以前にも触れましたけれども、その裁きの場ですね。そしてもし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのですとあります。まあ、このところで目あるいは手ということが語られます。目と手は会員と深く関わりがあるわけですが、情欲を抱いて異性を見る者はその目で会員を犯し、また手を持って実際に会員を行うとも表現されますけれども、またここで右の目右の手とありますが、右は大切な意味合いがあり、まあ、代表という意味合いもあります。ですから大切な右の目左手ということでした。そしてキリストは、もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい、もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさいとまで言われます。なぜならその罪のゆえに裁かれてゲヘナに、すなわちこの裁きの場である地獄に落とされるよりは良いのですというわけです。日本ではこれまでにさまざまな地獄の様子を描いた絵がありました。仏教ではそのような地獄の絵を見せることで罪の恐ろしさ、また罪の裁きの恐ろしさを教えてもきました。特に文字の読めない人々も多くいた時代にあってはですね、大切な、まあ、実物教育オブジェクトレッスンでもあったわけです。でも文字が読める人にとってもやはり目は大切であり、見ることは実感するために大切でした。でもこのところでキリストが言われたように、罪を犯さないために右の目をえぐり出せ、左手を切り落とせ、まあ、それは何を言いたいんだろうかとなります。昔この言葉の通りにした人があったとも伝えられます。ですがたとえ右の目や右の手を取り除いたとしても左は残っております。またたとえ両目やあるいは両手を取り除いたとしても心の内からはそのような思いはなお出てくるわけです。ですからこの言葉は文字通りということではなくですね、たとえ右の手や右の目のように大切なものであったとしても罪を犯させるならば犠牲を払ってでも取り除きなさい、避けなさいということであったわけですね。罪に対するあり方を命じています。その罪のゆえにゲヘナに投げ込まれるよりは良いのですというわけです。ある方がこの証ししておられました。まあ、その方は少々ですね、危ない、まあ、いわゆる水商売をしていました。でも導かれてクリスチャンになりました。その時にその仕事を辞めるかどうかと決断が迫られたそうです。その仕事はですね、収入がかなり良くて、もしその仕事を辞めると年齢もあり生活に困る、やはり不安だとなりました。でも彼は御言葉に励まされて、また御言葉の約束を信じてその危ない仕事から手を引いたわけです。その仕事を続けることは自分にとっては本当に大きな罪につながると見たからでした。彼にとっては体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方がいい、その言葉の通りに本当に自分の大切なものを失ったとしても、その仕事から離れることによって収入が減ったとしても、でも良いと、まあ、その決断をしたということでした。私たちがそれぞれ置かれている状況や、そんなものはそれぞれに違いますけれども、罪を犯させるなら、それと手を切る方がゲヘナに落ちるよりははるかに良いということでした。まあ、このように会員や不貧困の思いが実際の行いとですね、なっていなかったとしても、心の内にそのような思いを持つことを危険があり、また罪につながることを語られております。そしてもし 私たちを罪に陥れるならば、それが大切なものであっても、また取り除きなさい、避けなさいと勧められています。まあ、今の時代においてはですね、そんなと言いたくなるところもあるのかもしれませんが、まあ、これがイエス・キリストが語られた言葉であることを覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちが今生かされているこの時代、この世においては、多くの確かにあなたの前に罪であることがはびこっていることは事実であります。ともすれば私たちもそのところに流されていきやすいものでありますが、どうぞいつも聖書の言葉に従って、愛ものとならしてくださいますようにお願いをいたします。私たちの国籍は天にあり、天に私たちが帰るべきところであることを覚えて、日々を歩ましてくださるようお願いいたします。御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。